イエスよ、イエスよ、我が救いのイエスよ、人となってこの世に訪ねてきてくださり、私たち一人一人を見つけ出し、ご自身の囲いに招き入れてくださったことを感謝いたします。我が霊は主を慕い求めます。生まれながらのこの霊、死んだままの霊、そこを誰も満たしえませんでした。あなただけが訪ねてきてくださり、まず水と血をもって洗い清め、その空っぽの霊のところにご自身の命の息吹、霊を吹き注いでくださり、この空っぽの霊があなたの住まいとなりました。死聖所となりました。神の国が個人的に訪ねてきてくださいました。ああイエスよ、皆を心から褒めたたえます。確かにまだ自分自身の肉、魂、それは決してあなたを慕い求めません。目に見える世界に慕い求めていきます。騙されていると分かっていても、愚かな自分があります。でもこの霊はあなたでなければ満たしえません。他のものが訪ねてきても、この住まいの主であるあなたご自身が排除してくださいます。この霊の死聖所、この神殿、すべてあなたのものです。どうか私たちエクレシア一人一人を通してあなたを主張してください。栄光があなたにありますように。実は先週学びのために午前中にこの街道に入ってくる扉を開けて、左側の、あの棚のテーブルの上のいつものレジ目に目が行ったんですね。あの中尾さんのメッセージの当番でしたんで、パッと目をやったらもう嫌な予感をしちゃったんです。やばいと思って、それで手に取らないで読まないようにして礼拝に臨みました。で落ち着いてその礼拝の中でメッセージに臨んで、ああ逆に自分が今日語るべきことが絞り込まれたような感じしたんですね。もういつもだとこう勝ち合ってどうしようとか右往左往を思案するところですけれども、で礼拝という部分において確かに今日のメッセージで勝ち合っちゃったんですけれども、で個人的に重なっている部分でどうしてもこう自分が主張したいというところ、そこだけちょっと触れさせてください。でローマ書の12章の1節2節開いて、新改訳の方は霊的礼拝という言い方をしてますけれども、言語の方を中尾さんが主張してくださって、ロゴス的礼拝だと主張してくれました。で補足的にね、そこだけ触れてあと自分のメッセージに入っていきたいんですけれども、 まずヨハネによる福音書の冒頭でヨハネは主イエス、人となって来られたイエスをロンゴスとして紹介しましたよね。初めに神があった、初めに言葉があった、言葉は神と共にあられた、言葉は神であったと。それは皆さんご存知のように主イエス・キリストのことを言っているんだということを知っておりますし、当然そのロゴスはイエスご自身を見ても分かりますし、言語でもそうでなように、それは男性の言葉だと私言ったことあります。ホロゴスで、あなた方の体を生きた供え物として捧げなさい、 それこそあなた方のロゴス的な礼拝だと先週強く主張されました。そうじゃないですか。でね、もうちょっとこう突っ込んで言うと、テインレゲインっていう言い方してるんです。もうちょっと詳しく、皆さん黙って聞いててください。テインロギケインラトパレーン、ラトパレアン、要するに、ね、形容詞的な言い方だってしてますけども、ここでは女性なんですよ。ホロゴス、初めに言葉があった、それを私たちは主として夫として受け止めましたよね。今度はその応答として私たちエクレシアが捧げる時の礼拝、それはロゴス的礼拝ですけれども、夫を受け止めてその応答としての礼拝は女性のロゴス的な礼拝なんです。女性形で表現されているんです。で、今まで私直接メッセージでは触れてこなかったんですけれども、新改訳の方では霊的礼拝、決して間違いじゃないんです。で、というのは別な手元のところでパウロが言ってますけども、聖書は神の霊感によって書かれたものだって言ってますよね。そして教えと戒めと教制とのために有益だって。ですから神の霊感がそこでは書き言葉に変換されて表現されてるわけでしょ、聖書というのは。そこにも大きな違いがないわけでしょ。神ご自身は霊でもありますし言葉でもありますけれども、でもイコールとして捉えられていいから、まあそれでよしと私のうちでは特に触れてこなかったんですけれども、ズバッと言語の言葉を主張されたもんで、改めて私ここで言ったんです。でね、救いがもたらされる時のその霊的過程っていうのは、あるいは事実っていうのは、ドクター・ルークのメッセージの時言っていましたけども、水と血とそして 霊というふうに順序だってその福音の言葉が尋ねてきたとき、そこにもたらされているはずです。順序が間違っちゃダメなんです。で、そのどれか一つ欠けてもエクレシアは生まれないんです。厳格なまでにその順序とその一つ一つが尋ねてきて、それでエクレシアが生まれている。実に緻密で、あの創造者の配慮というか、一人一人に接するその態度というか、巫女イエスの態度、それを聖霊の動きを通して見ることができるんです。普通皆さん使徒行伝というと聖霊のダイナミズムに驚嘆するでしょう。あのパウロがあのハンカチね、前掛けにね、手を触れて、あの病気が癒されたとか、人間技ではあの考えられない、そういう場面を見たとき、なんかこう高揚感とかね、あるいはそんなバカなとかね、いろんな反応があると思うんですけれども、しかし聖霊は今新約においては御子を証しする霊ですよね。ですから聖霊の動きが一人一人に細かくこう接する、それはね、オリジナルなもの、独特なものというふうに見ることできるんです。確かに厳格なまでにも厳しいまでにもその順序は誰に対しても変わりません。最後には自動的に聖霊が降りてきてというのは上に臨むんじゃなくて、プレロー、中にお住みになってエクレシアとなって、そこで初めて神殿、神の神殿としての体を成すわけですけれども、しかしその聖霊の接し方というのはオリジナルなんですよ。それね、ちょっとあの使徒行伝の8章を今日重点的に見ていきたいんですけれども、それはあのピリポの宣教、あのピリポが使わあのサマリアに使わされていって、そこでの宣教の様子がよく書かれているわけですけれども、その前にあの主イエスが交渉外の時にサマリアに訪ねて行ってますよね。で、そこであの宣教が なされて、そこで あの身を買い取るという技をちょっとそこにもあの触れたいんです。で、まあサマリアって不思議な地ですね。あのはるか古の、 あのイスラエルが約束の地に入って、そして北の十部族と南のユダ部族 あのユダとあのなんだっけ、ベニヤミンですか、あの二部族との南北に分裂しちゃって、でその後アッシリアに滅ぼされちゃいますよね。北が当然ニネベも、あニネベじゃない、ごめんなさい、サマリアも陥落するわけですけれども、それ以後あのアッシリア捕囚となって、あの十部族は方々に散らされて、で北から別の民をサマリアに連れてこられて、以後異邦人のサマリアになるわけですよね。それは結果的にはモーセ五書だけ、いわゆる律法の書だけをあの聖典とする礼拝、創世記、出エジプト、レビ民数、申命記、この五書、いわゆる律法の書だけが 聖典、いわゆる聖書として礼拝が持たれることになるわけですよ。皆さんご存知だと思います。今でもサマリア教団と言われている人たちおりますけれども、で立法というと何を思い出します？特に立法の書五章ね、立法はキリスト本体を映し出す影だとヘブル書の十章での冒頭で言ってますよね。ということは霊的にはそのキリストを映し出す影で覆われている地なんですよ。五書だけが、立法の書だけが聖典として礼拝を営まれているその地域ですから、そういうところにね、交渉外の中でのイエスは訪ねていってるわけですよ。不思議ですね。影のに覆われているところに本体、光であられる方が訪ねていってるわけですよ。その辺ちょっとそういう構図でヨハネによる福音書4章を読んでみましょうか。まず23節からお読みします。サマリアのスカルという村でね、イエス様とこの一人の女性の会話の一部分を今読むわけですけれども、23節読みます。しかし真の礼拝者たちが霊と誠によって父を礼拝する時が来ます。今がその時です。父はこのような人々を礼拝者として求めておられるからです。神は霊ですから、神を礼拝する者は霊と誠によって礼拝しなければなりません。女はイエスに言った。私はキリストと呼ばれるメシアの来られることを知っています。その方が来られる時には一切のことを私たちに知らせてくださるでしょう。イエスは言われた。あなたと話しているこの私がそれです。今ここまでにしたいと思います。あなたと話しているこの私がそれですと。イエスは何を主張されたのでしょうか。この私がそれですということは、この同じヨハネによる福音書の先ほど言った一章の冒頭で初めに言葉があったという、その言葉、私がその言葉だと、言葉そのものだと、ロゴスだと、そういう言葉をこの女性にもたらされたんじゃありませんか。でその言葉が拡大していく様子、その彼女の証しを通してその地域の女性たちにその言葉が拡大していく様子をまた読んでみたいと思います。今度また同じ章の39節から、さてその町のサマリア人のうち多くの者があの方は私のしたことを全部を私に言ったと証言した、その女の言葉によってイエスを信じた。つまり間接的な言葉、この女性を通しての間接的なイエスのご自身の言葉をその段階でもう信じられたんですね。 続けます。そこでサマリア人たちはイエスのところに来た時、自分たちのところに滞在してくださるように願った。そこでイエスは2日間そこに滞在された。そしてさらに多くの人々がイエスの言葉によって信じた。今度は直接的な言葉を持って信じたんですね。そして彼らはその女に言った。もう私たちはあなたが話したことによって信じているのではありません。自分で聞いてこの方が本当に世の救い主だと知っているのですと。イエスご自身が主張されたのはご自身です。ご自身を主張されました。ここで話されている御言葉は自分自身のロゴスです。何か芋づる式に救いが拡大してきましたよね。御言葉って真実だなと思ったんです。で、ローマ人への手紙のところでパウロは言ってますけれども、立法はキリストに導く養育係だと言ってるじゃないですか。十分にここなんか養育係の機能をしているように思えませんか。決して偶然イエスの言葉に釣られていったんじゃなくて、どういうわけか皮肉なことに立法の書だけが影として覆っているところにキリスト本体が訪ねていって、その言葉を受け入れることができた。立法はまさに養育係をしていて機能しているなというふうに、すごいと、御言葉は真実だとそう改めて思えたんです。で、対するイスラエルの地って確かに信じた人もいますけれども、イエス自身をキリストであるということに多くの人々がつまずきましたよね。対するイスラエルの方は旧約聖書39巻揃ってるんですよ。このイエス様が来られた時代には。だけどもキリストには到達しませんでしたよね。多くの人たちが、主が来られた時には立法が立法として機能していなかった様子が書かれています。神の言葉が人の言い伝えにすり替わっちゃっている、変質しちゃっているっていう、そのところが大きなネックになっているんじゃないでしょうか。そういうふうに見えたんです。で、今度それを前提に、あの聖霊のダイナミズム、使徒行伝を見たいと思います。フィリポの宣教、そのところ、使徒の8章のところを重点的に今度見ていきたいと思います。いわゆるエルサレムで迫害が起こって、散らされて、宣教の技が開始されるわけですけれども、4節から読みます。ちょっと8章を重点的に長くなりますけれども、4節からね、8章の4節から、他方、散らされた人たちは御言葉を述べながら巡り歩いた。ピリポはサマリアの町に下っていき、人々にキリストを述べ伝えた。群衆はピリポの話を聞き、その行っていた印を見た皆そろって彼の語ることに耳を傾けた。汚れた霊に疲れた多くの人たちからは、その霊が大声で叫んで出ていくし、大勢の中部の者や足の効かない者は治ったからである。それでその町に大きな喜びが起こった。ところがこの町にシモンという人がいた。彼は以前からこの町で魔術を行って、 サマリアの人々を驚かし、自分は偉大なものだと話していた。小さなものから大きなものに至るまで、あらゆる人々が彼に関心を抱き、この人こそ大能と呼ばれる神の力だと言っていた。人々が彼に関心を抱いたのは、長い間その魔術に驚かされていたからである。しかしピルポが神の国とイエス・キリストの御名について述べるのを信じた彼らは、男も女もバプテスマを受けた。シモン自身も信じてバプテスマを受け、いつもピリポについていた。そして印と素晴らしい奇跡が行われるのを見て驚いていた。さてエルサレムにいる人たちは、サマリアの人々が神の言葉を受け入れたと聞いて、ペテロとヨハネを彼らのところへ使わした。二人は下って行って、人々が聖霊を受けるように祈った。彼らは主イエスの御名によってバプテスマを受けていただけで、聖霊がまだ誰にも下っておられなかったからである。二人が彼らの上に手を置くと、彼らは聖霊を受けた。人たちが手を置くと聖霊が与えられるのを見たシモンは、人たちのところに金を持ってきて、私が手を置いた者が誰でも聖霊を受けられるように、この権威を私にもくださいと言った。ペテロは彼に向かって言った。あなたの金はあなたと共に滅びるがよい。あなたは金で神の賜物を手に入れようと思っているからです。あなたはこのことについては何の関係もないし、それに預かることもできません。あなたの心が神の前に正しくないからです。だからこの悪事を悔い改めて主に祈りなさい。あるいは心に抱いた思いが許されるかもしれません。あなたはまだ苦い胆汁と不義の絆の中にいることが私今よく分かっています。シモンは答えて言った。あなた方の言われたことが何も起こらないように私のために祈ってください。こういうことが書かれています。一応ここまでで区切りたいと思います。ここでの宣教の技において何か不思議さを感じませんか。私ね、本当に霊的なこと何も分からなくてね、読めなくてね、なんでこういう二度手間をしなければならなかったんだろうというふうな疑問をずっと抱いていたんですよ。ピリッポが一人で全部やって良さそうなもんじゃないですか。だけどもメンバーを変えて改めてヨハネとペトロが使わされていって、聖霊を受けるように改めて祈ったと、二段階構成でこの宣教の技に臨まれていますよね。他のところではまだ福音の言葉が語られているうちに聖霊ちゃんと下ってるんですよ。語り終わらないうちに百人隊長のところにね、ペテロが使わされていった時もそうでしたよ。だけどもどういうわけか、で主イエスの名だけで洗礼を授けていたとも書いてますよね。で皆さん、やぶから棒の質問ですけども、父子聖霊の名で洗礼を受けませんでしたか。こういう二度手間なことをしてます。だけどもこれはこれで主の御業なんですよ。ピリポの宣教は片手落ちじゃないんですよ。中途半端でもないんですよ。その役割を成してるんですよ。12節ね、しか かしピリポが神の国とイエス・キリストの御名について述べるのを信じた彼らは男も女もバプテスマを受けた。シモン自身も信じてバプテスマを受けた。シモン自身もバプテスマを受けてるんですよ。信じられているんですよ、彼も。だけども彼の内にある苦い胆汁、それが露呈しちゃいましたよね。聖霊が下ること受けられるということに問題を抱えていることが露呈しましたよね。彼何を求めているのか分かってるんでしょうか。この場面を見ると彼自身はまだ聖霊を確かに受けていないというふうに見ることができますよね。で、受ける前に、受ける以前から聖霊を他の人に授ける権威を授けてくれと求めてるんですよ。これ彼が求めてるのは霊の欲求じゃないんです。肉の欲求なんです。で、これね、確かにペテロとヨハネは後で使わされていって祈りましたけれどもね、別に聖霊を授ける権威が与えられているわけじゃないんですよ。与えられるように祈ったんですよ。祈る役割を成してるんですよ。で、聖霊はあくまでもご自身の意思、ご自身の権威を持ってその必要とする、受け入れようとするその一人一人に望むんです。誰かの権威にねこき使われる方じゃないんです。で、ここで改めてその賜物ということについてお話し聖句を開いて見たいと思います。聖霊の賜物、いわゆるカリスマとしての賜物ですけれども、まず同じ使徒行伝の2章のね38節ね、そこでペテロは彼らに答えた。悔い改めなさい。そしてそれぞれ罪を許していただくためにイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けるでしょうと。確かにここでは賜物ということにおいて言えば聖霊は一時的な賜物ということがここでは言うことができると思います。聖霊ご自身が一時的な賜物、まず与えられるべき一時的な第一時的な賜物というふうにここで言うことができると思います。そしてね、同じヘブル書のところを見てください。ヘブル書の2章のところ、2章の4節をまず読んでみますね。ヘブル書2章4節、その上神も印と不思議とさまざまの力ある技により、また御心に従って、今度は聖霊が分け与えてくださる賜物によって明かしされましたと。だから聖霊が 分け与えてくださる賜物、これを二次的な賜物というふうに言うことができるかと思います。まず聖霊を受ける、その聖霊が分け与えようとしている賜物、それが二次的な賜物というふうに、聖書には直接そんな言い方してませんけれども、言うことができると思います。で、先ほどの使徒行伝8章に戻っていただいて、肉の欲求で聖霊を授ける権威をくれと、先ほど魔術師のシモンはその欲求しましたけれども、これ自体は賜物の種類でもないんですね。全くの個人的なリクエストです。でもね、賜物という言葉、注意して考えてみると、何か誤解を見そうですよね。ここで逆に質問します、また。聖霊って物ですか、皆さん。賜物としての聖霊が与えられるでしょうと言ったらね、物と勘違いしてもしょうがない人があれば出てくるかも分かんないですよね。でね、その延長線上として、銭出して聖霊を買おうというね、発想が出てきても不思議じゃないんじゃありませんか。パウロは、パウロじゃない、この魔術師シモンはね、もう職業柄何かこの自分の食いぶちとしてね、精霊を利用したらもっといい商売ができるんじゃないだろうとかね、生まれながらの古い性質、肉の欲求で聖霊授ける権威をくださいと言っているのが明白でしょ。でも最低限私たちエクレシアが御父あるいは御子と同様に礼拝を捧げる対象である方であると知っていたら、銭出して買おうという発想は生まれてこないと思うんですけどもね。賜物としての聖霊をくださるでしょうというとき、最低限聖霊じゃくれるというから、ただもうくれるんだろうけれども、一体どういうもの、どういう方、得体の知れないものに対してほいほいと欲求する？でもこれは反面、シモン以外の人たちちゃんと受けてる人も出てきてるわけですよね。ちゃんと聖霊をもらえている人が出てきてるわけですよね。つまり知り尽くしてもらってるんではないでしょうけれども、ぜひとも必要だから授けると、聖霊を受けるようにと祈ってるのだし、その通りにもらえてるんですけれども、このペテロ、シモンの場合はその問題が露呈してしまった。でも全否定につながるというところまではいかないんです。シモン自体はまかりになりにも 信じられてるでしょ、イエスの名を信じられてるでしょ、バプテスマを受けられているでしょ、それを全否定したらね、今度は授けた方も責任問われてくるわけですよ。でも問題は明らかにシモンの側だけの問題を浮き彫りにしています。でこれね、シモン特有の問題だと思いますか。実は現代の私たちの礼拝者にもこういう問題が潜んでいるんです。さすがに銭出して買おうというような話は今聞きませんけれどもね、聖会、特別伝道集会、何々先生を招いての何々集会、確かにイエスの名を慕い求め、集まり、イエスを賛美し、礼拝を捧げようという、そういう動機というのは どこでも持たれるんですけれども、なんせその招かれた特別メッセンジャー、あるいはを通してのその名が、知らぬ間に幅を利かせちゃうんですね。高さんも指摘していましたけれども、イエスの名が残っていかないで、そのメッセンジャー、ゲストメッセンジャーの名、特別な会衆はみんなその人を崇めて、その人の皆にこう知らず知らずに吸い寄せられて、その導く本人も本当はそのつもりなかったのかもしれませんけれども、精霊の導きのに皆さん乗っかりましょう、乗りましょう、その霊の流れに従いましょう、その通り文字通り乗っかって主の皆が崇められ、皆が満ち満ちていけば、それは成功した礼拝と言えますけれども、なんかその導く方が何か自分の名に酔っちゃって、しまいには導きじゃなくてこき使うことばっかり考えてるんじゃないかという、そういう集会に遭遇したこともあります。しかし冷静にここで見てください。今ピリポがサマリアに使わされました。ピリポが語った言葉は、もう一度言います、神の国とイエス・キリストの御名について述べ伝えるというふうに言っています。神の国、当然その人の心に尋ねてきますよ、信じる人に尋ねてきますよというところに触れるとすれば、聖霊のことを一切語っていないという杓子定規に線引きできないんですよね。触れているとしか思えないんですよね。尋ねてくることは一切語らないで、天にある神の国だけをね、そこだけ語るで無理があるんじゃないですか皆さん。だって現にペンテコステの時、ピリポ自身は聖霊を受けて大宣教命令のもとに使わせてきているわけでしょ。神の国とイエス・キリストの皆について述べる、そこには何がもたらされているんでしょうか。イエスが尋ねていった時にはご自身のロゴスが語られました。で今度はピリポが尋ねていって語ったその言葉は十字架の言葉です。十字架の言葉には当然水と血が含まれています。個々人にその言葉を通して水と血がもたらされているはずです。 だからこそシモンも信じて洗礼を受けてるんじゃないですか。だけども改めて別な二人が使わされていて聖霊を受けるように祈った、ものすごく手の込んだ宣教の技じゃないですか。このサマリアに対する主の憐れみというか、主のそのなんていうんですか、一途さ、きめ細かさというか、エクレシアを得ようとするその計画において主の繊細さをこの聖霊の働きに見ることができませんか。シモン個人に対してはまだ聖霊が受けられない、祈ったんだけども、あの二人が祈ったんだけども受けられなかった、受けられずじまいという段階でその話終わってますよね。でも改めてもう一度後半のところで指摘しています。二人が指摘しています。22節。だからこの悪事を悔い改めて主に祈りなさい。あるいは心に抱いた思いが許されるかもしれません。あなたはまだ苦い胆汁と不義の絆の中にいることが私にはよくわかっています。で、シモンは答えていった。あなた方の言われたことが何も起こらないように私のために主に祈ってください。シモンの方もその言葉に応答してるんですよ。私のために祈ってくれと。つまり二重三重に水と血の言葉が繰り返しシモンに望んでるんです。徹底して水と血がシモンに望んでいるんです。ただ第一次的にその言葉を、十字架の言葉を受け入れられた、はい、自動的にもう問題なく聖霊を受けられますじゃなくて、潜んでいる問題が露呈しましたよね。この二重の欲求、それは先ほど言ったようにシモンにとってはいいことだったんです。で、悔い改めに努めてるでしょ、悔い改めに努めてるでしょ、私のために主に祈ってくれと、主とも言ってるんですよ、イエスのこと。あくまでも何度でも何度もしつこいくらい何度でも血と水の言葉が望んでるんですよ。水と血、これね、表面的に問題なくことが進んだとします、本当は問題があるのに、その人自身が水と血によって洗い清められていないのに、ただ杓子定規的にね、人間的な技で聖霊が入ったとします、お墨になったとします、ことの重要性皆さん分かります？恐ろしいことが起こってるんですよ。そうであれば、例えでもちろん続けて例えで言えば、アダムとエヴァがね、善悪の知識の木の実を食べた、その後に命の木の実を食べるようなものなんですよ。それは恐ろしい永遠の命なんですよ。苦しみもだえる永遠の命なんですよ。それは人間的なこの組織の判断じゃなくて、聖霊ご自身の判断で彼に入らなかったんですよ。例えで言えば、血と水が望まない、生まれながらのその人 に直接婚礼に招かれた時に着るイエス・キリストという礼服を着せるようなものなんですよ。 でも人間的な組織としてのキリスト教会はそれをやってるんですよ。でも霊的な事実は違いますけれどもね。聖霊はイエスご自身はあくまでもその人に水と血が望まれるんです。それよしと見て判断されているからこそ聖霊が下ってくるんですよ。目くらばんを押したように下ってくるんじゃないんですよ。その意味でヘブル書をもう一度開きたいと思います。血と水って何度でも触れてくるんです。本来聖霊を受けてからでも私たちは罪を犯しますよね。でも聖霊を受けたということは主の意志のもとによしと認められたからこそいただいてるんですよ。だけど血潮というのはずっと肉がある以上つきまとうんです。だけどシモンに関してはもう受ける段階でストップをかけちゃいましたけれども、でも血の効力上がない。どういうものかもう一度ヘブル書の9章9章の12節を読みします。またヤギと子牛との血によってではなくご自分の血によってただ一度まことの聖樹に入り永遠の贖いを成し遂げられたのです。この血は永遠の贖いをなす効力を永遠に発し続けているんです。だから聖霊を受ける以前に血の注ぎを受けたからもう関係ないやじゃないんです。いつも永遠に私たちのためにこう贖ってくださってるんですね。血はいつも現在進行形でもって私たちに対して効力を発し続けてくれているんです。同じくまた10章の22節開いてみましょうか。そのようなわけで私たちは心に血の注ぎを受けて邪悪な良心を清められ体を清い水で洗われたのですから全く信仰を持って真心から神に近づこうではありませんかと。シモンの場合必要以上に徹底してそれが望んでるんです。水はバプテスマのヨハネが水辺で洗礼を授けたように悔い改めへと導いてくれます。悔い改めのバプテスマです。というそれと同じように悔い改めてそしてまた邪悪な良心をその清めるためにその人一人一人の心に血を注ぎかけて続けてくれているんですよね。預言者エレミヤは人の心は何よりも陰険でそれは治らないと言い切ってますけれども、だからこそ永遠に効力を発する血を必要としてるんですよ。陰険でなくてその場で治ったら必要なくなるんじゃありませんか。血はそうじゃないでしょ。だからこそ必要なんでしょ。で私今まで言ってきたことにおいてね宣教のことを言いたいのが実は目的じゃなかったんです。 あの先週あの勝ち合わないように勝ち合わないようにであのちょっと心配していたんですけれども、実はあの礼拝ということでね、あのここを開いたのはこういう意味で礼拝に関わってくるんですよ。これがあるとイエス・キリストを着ないことには本当の意味では礼拝に臨めないじゃないですか。ちゃんと受けていないと血を捧げることできないじゃないですか。私たちの唯一の捧げ物は巫女の 血ですよ、子羊の血ですよ。シモンはまだ受けていないところで記事は終わっていますけれどもね、これは私の推測です。主はこれで良しとはしていません。でこの悔い改めを認めて聖霊が下ってくださることを私は信じています。というのは霊的にはこれはものすごく危険な状態なんです。血と水が望む、体は清められる、いつでも聖霊を受けられる状態で延々と過ごしていたら敵の餌食になることを皆さんよくご存知でしょ。よくね、あの例え主の例え話で、あれ悪霊追い出しの時によく引用されますけれどもね、あのきれいに掃除してあって、だけどあの主人がいない、留守番しているという状態がこのところの指紋じゃないですか。状態的には危ないですよ。主はそれを良しとしていないことを重々承知しています。悔い改めに導く至ったというところで主がお住みになってくださらなければ礼拝は捧げられないわ、あの敵にやられた放題はとんでもないリスクを負っているんです。主の細やかな配慮ってすごいじゃないですか。一人一人にオリジナルな対応をしてくれているはずです。そこには夫と私とのオリジナルな関係、オリジナルな物語があるじゃないですか。ただ人の よそのエクレシアのと主との関係を見てね、私も欲しいとかさ、私もこのようにしてくれとかさ、自分が直接夫が何してくれているか何も見てくれていない、見えていないからね、そんなこと言うんですよ。そういう私もいろんなこの肉体の中に死を受け入れない壁があるんです。時間的な壁、それがね礼拝の妨げになるんですよ。で中にもね、ここ皆さんも感じていることだと思いますけども、3ヶ月4ヶ月あの主の臨在がすごいでしょ。主の方から一方的に介在してきてるでしょ、介入してきてるでしょ。だけども私の礼拝は旧態依然としてたんですよ、してるんですよ。今も実は壁があって、その礼拝がその中にね閉じこもって、その何つうの、その容量が目いっぱいになってね、それがこう今はみ出し始めたんですよ。言いたいことをうまく言えないでごめんね。主の方はもっともっとと、もっともっとと言うんだけども、自分の方はついていけないんですよ。この壁にその自分が捧げるべき礼拝がこう閉じ込められちゃってね、そこを出ていけないんですよ。 ということは自分の方でも満足していられなくなっちゃったんですね。なんとかかんとか自分の要領で目いっぱい礼拝を捧げられればそれでいいやと満足があったんですけども、私の満足以前に主が満足しなくなっちゃってきてるもんですからね困っちゃってるんですよ。でどうしたらいいだろうかと、そうなった時ね、伝道者が言ってるんですよ。よく知ってる御言葉、伝道者の三章を開きましょう。伝道者の書の三章の中、よく皆さん知っている聖句だと思いますけれども、神のなさることはすべて時にかなって美しいと、神はまた人の心に永遠への思いを与えられた、しかし人は神が行われる御業を初めから終わりまで見極めることができないと言ってるんですけれどもね、この先ほどのピリポの宣教を見る限り、この前半、神のなさることはすべて時にかなって美しいとちゃんと言えます。で次のところがくせ者なんです。神はまた人の心に永遠への思いを与えられたと。しかしいかんせん所詮永遠への思いは思いでしかないんですよね。公平に言えば与一あるいは茨の生え出ている地、あるいは道端硬い岩地、いろんな例え話に出てきている、そこにあらゆるところに種がまかれたと、神の国の例え話でそう言っておりますけれども、ここを見ると あらゆる地あらゆる人、人というのは地の地理でできていますからね、あらゆるところに等しく平等に永遠への思いが与えられているということですよね。だけども思いは思いでしかないというのは、多くの人にとって旧創造の中でその永遠の思いは消え去ってしまうものなんですよ。ここの聖句はまだ実体化してないんですよ、永遠が。多くの人は思いで終わっちゃうんですよ。だから伝道者にとってはチャレンジの言葉なんですよね。じゃあどうしたら、じゃあどうしたらこの永遠が実体化できるだろうかと、それが伝道者の願いなんですよ。ですからレジュメの方には11節の A と言ったのはその美しいまでです。でね、私たちに与えられるはすでにもう実体化してるんですよね。私たちは永遠の思いが思いで終わってないんです。私たちの永遠はもう実体化しているんです。それがヨハネの3章16節です。ヨハネ3章16節、神は実にその独り子をお与えになったほどによう愛された、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく 永遠の命を持つためであると。これもう実体化してるんですよ。私たちにとっては命に、キリストの命に、もうそれはキリストご自身の命に、もうすでに永遠は実体化してるんですよ。それを今私たちはうちに得てるんですよ。肉は肉として私の思いがあるかもわかりません。永遠ってどんなものなんだろうとかね、肉の思いは肉の思い、それはほっといて、いちいち構ってないで、霊的事実はもう永遠の命を実体化してるんですよ。これが私たちの新しい言葉です。新創造の中にある言葉です。大脳辺縁系にある古い言葉に騙されちゃいけないんです。アダルム系列にある古い言葉、肉的なこの生い立ちのその傷をもたらした言葉、いろんなその言葉に騙されちゃいけないんです。確かにそういう目に見える世界の事実はありますよ。でも私たちにとっての本当の事実は霊的事実の方です。新創造にある方の事実が永遠の事実です。実はね、大学 の教養課程で文化人類学という講座を取ったんですよ。で、担当の先生がね、目のない人 の伝道者なんですよ、というわけか。で、一人一人にね、その講義の中でね、説教演唱の時間じゃないのに説教演唱させられたんですよ。ショートメッセージ、2、3分ぐらいずつかな。で、ある兄弟がね、キリストを信じることができたら永遠の命が与えられますと、そのメッセージの中で言ったんですよ。で、先生がね、聴衆聞き役、求道者役でね、突っ込んでくるんですよ。永遠の命？退屈だな。みんな固まっちゃいましたね。で、へこんでしまって、それ気になっちゃったんですよ、自分が。私たちの永遠が退屈なわけないじゃありませんか。暇なわけないじゃないじゃないですか。前回のメッセージではキリストと共に神のエコノミー、マネージメントに当たるんだって言ったじゃないですか。私、暇なわけないですよ。助けてとして夫を助けながらマネージメントを行うんじゃないですか。ただ自堕落こけてね、食べるなと言った身を食べない、それだけを守ってね、自堕落こけて寝転がってるのが信仰生活じゃないんですよ。やっぱり自己主張しましょうね。はたからはキリスト教会、日本の忙しいキリスト教会の兄弟姉妹たちからはね、怠け者だと言われるかもわかんないけどもね、聖なる怠け者なんですよ。で、私の内側には確かにいろんな壁があって、礼拝にこう救急となっていますけれども、身をやはり永遠の中に置くべきです。永遠、どういう 観念があります。あのね、被造物の中にあるあの時間軸とかね、もろもろの尺度、その中に収まりきれないのが永遠でしょ。その永遠の中に身を投じることに努めるべきです。そこには全くの自由があります。自由を満喫しつつの礼拝があります。あのね、収まりきれない諸々の尺度、被造物の中に収まりきれないその自由、そのど真ん中に何がありますか。ど真ん中にあるのは一本の十字架だけです。永遠のど真ん中に十字架があるんです。エデンの園の中央は選択肢の世界でした。どっちにしようか。私たちのこの永遠の中では十字架が目につくんです。ど真ん中に何を選択すべきかの選択肢はないんです。自由があるのみです。主観的な自分をから解放されるように祈りましょう。愛する主イエスよ、皆を褒めたたえます。有限で肉にしか過ぎないもの、地の塵でできていて、やがてその地の塵に帰らなければいけないものに、あなたは永遠の息吹を吹き込んでくださいました。あなたの水と血で徹底して洗ってくださり、また聖霊を受けたこれからも血で洗い清めてくださいます。子羊の血潮は今もなお常しえにその効力を発し続けてくださっていることを心から感謝いたします。あなたはもっともっとと、もっともっとと礼拝を要求してきます。どうか私たちがそれに応えていくことができますように憐れんでください。その意味において窮屈さを訴えます。しかしその解決策はあなたにあることを感謝します。勘違いしてもがくことがありませんように、良き牧者がそのことをしっかりと一人の羊に対してなしてくださることを感謝します。敵の言葉、わけのわからない言葉ではなくて、良き牧者の言葉を聞き分け、それに従っていくことができますように、どうぞ憐れんでください。あなたを心から褒めたたえます。